大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝臓疾患や患者会活動に焦点を当ててお送りしています。はい、今日はですね、実は、ゲストで、NPO 法人ピースウィンズジャパンというところから、針田さんに来ていただいてるんですけれども、オープニングもちょっとお付き合いをいただこうということで、一緒に進めてまいりたいと思うんですけど、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、針田です。
はい、針田さんの詳しい、プロフィール等に関してはまた後で、お話をさせていただきますが、3月に入りましたが、震災ですかね。
震災が一昨日、そうですね。
はい、そうですね。3月11日、2011年ですけれども、東日本大震災から、15年ということで。
早いですね。
早いです。本当に、まあ本当に大変な被害に遭われた方もたくさんおられて、ちょうどやっぱりその3月11日に向けて、いろいろな報道機関が特集番組を組んだりとか、あの当時の様子だったり、今その方たちがどういうふうに生活されたり、してるかっていうような、あの特集を私もいくつか、はい、拝見したり、しました。で、15年ということなんですけれども、針田さんは15年前何をされてたか、はい、という。
15年前は B 型肝炎の弁護団、原告団の事務局で、
はい、
四ツ谷のビルで仕事をしてましたね。
ちょうど私と、知り合いになったぐらいですかね。
はい、なった頃ですね。
そうですね。
米澤さん初めてお目にかかった
そのぐらいの感じの時ですよね。
はい
はいはい。B 型肝炎のその弁護団の事務所っていうのはどこに、
四ツ谷にあって、
四ツ谷で、はい、
小さなビルだったので、
はい、
ものすごい揺れまして、
揺れましたね、はい、すごい揺れましたよね。
もう本当に揺れて、走って逃げて出て、潰れる、ビルが倒れるんじゃないかって思うぐらい揺れて、
でそのビルにもいろんなあれですよね、あのところが入ってて、
はい、
みんな一斉に出て
きて、みんな一斉に出てくるみたいな感じで、
感じですよね、
はい、道路に逃げて、はい、道路の中央分離帯あたりで震えてるみたいな感じの、はい、今でも思い出しますけどもね。東京ですらそういう感じでしたからね。
そうです、そうです。私たちも、当時は今、事務所になっているビルとは、別 の、 あのビルなんですけども、地域は一緒なんですけれど、私たちは目白っていう JR の、 あの山手線の駅から、その震災の時はですね、歩いて、7、8分のところに、目白通りって大きな通りがあって、通り沿いにいいビルがあって、そのビルが、築40年だったので、すごく古い。
あ、そうか、行ったことありますね。
11階建ての10階だったんですよ。
はい、揺れますね。
それで割とマンションで、住んでる方がたくさんいらっしゃったんですけども、割と細いビルで、
はい、
そう揺れ、もう何が起きたかっていう、その、少し前にですね、ニュージーランドで大きな地震があって、日本人の方が随分犠牲になられたって、被災されたっていう、そういうことがあって、あの時の報道だったりとか、その映像だったりっていうのもすぐ浮かんできて、うわーってなって、それでその時事務所は、どのぐらいだろうな、すごく狭いところなんですけども、そこに4人ぐらい詰めていて、年齢の高い方から、とにかくいろんなものを抑えたりとか、なんかやっぱりあれですよね、ガスの火みたいな、当時は。今はもうガスの火は自動的に止まるらしいので、なので、気にしなくていいみたいな話を聞いたことがあるんですけども、ガスガスとかついてないとか、そうで、玄関開けてみたいな、扉を開けるなんて、閉まっちゃうと出られない
みたいな、出られなくなっちゃうね、逃げるのとか、
で10階なので、もう窓から逃げるとかそういうことは一切もうできませんから、当然、そうそうそう、なので、もうとにかくその場をしのぐので必死、でももう本棚からもういろんなものはもうバタンバタン倒れてくるし、 みんな真ん中に集まって、私はサーバーを必死に壁際で押さえてたんですけど、その時間を過ぎるの待つしかないみたいな、で少し揺れが収まって、まあ、下に降りたんです、階段で、エレベーター当然止まって、
ね、止まってますからね、
で階段で降りる途中途中に住んでる方で、まあ、年齢の高い方、がたくさんいらっしゃって、まあ、その方たちと一緒に階段を降りて、10階からなので結構大変だったんですけども、それで一旦目白通りに出て、それで何この地震ってなったら、スマホで近くの働いてらっしゃる方が、その情報を映像とか、まあ、ニュースの映像とかでいろいろ得ていて、それで大船渡で、何メートルって言ったかな、その時6メートルって言ったような気がするんですけど、津波が来るとか来たとかっていうことらしいみたいなことをおっしゃって、で実はうちのスタッフ、その時入ってたスタッフの中に大船渡出身の、はい、実家が大船渡で、まだ親戚とか、皆さん、まあ、もちろん住んでらっしゃるスタッフがいたんですね、今も働いてるんですけども、で彼女がその話を聞いてもうびっくりして、私は帰るって言って、で自転車で、来てたので、彼女はもう自転車でとにかくバーって帰って、もうそんなの聞いたことない、6メーターとかなんとかって言って帰られて、で一回収まったなと思ったので、また歩いて階段を上って、みんなで、それでじゃあちょっと片付けようかって言ったら、また揺れたんです。
そう、余震もずっと
すごかったですもんね。すごく揺れたんですね、だからもうダメだって言って、放りっぱなしにして、もうそれはこれも出るしかないって言って、それでみんなそのまま帰ったんですけど、帰れました？
いや、電車とか全部止まってたんで。
そうですよ、もうすぐ止まりました。
歩いて帰りましたね、当時江東区に住んでたんですけど、僕
四谷から
東京の四谷から江東区って、ちょっと土地勘がない人のために言うと、普通歩くと2時間ぐらい、僕歩くの好きなんで時々歩いて帰ってたんですけど、いつもは2時間ぐらいでも、もうその通りが全部歩いて帰る人でもう埋まってて、いつも2時間で帰るところが4時間ぐらいかかったのを覚えて
ね、
ですよね、
はい、私も新宿まで新宿までバスで帰ったんですよ。でもバスもずっと来なくて、ずっと待ってて、で、まあ、目白の駅ってもう JR しかないので、すぐ止まっちゃったので、それで、バスをもうとにかく待って、でぎゅうぎゅうの中で、バスで新宿まで着いて、で新宿まで着いても、まあ、新宿から、10分、電車で10分ぐらいのところに住んでたんですけど、まあもちろん全部電車止まっている、私鉄も何もかも全部止まっていて、でもバスも何もないよっていうことで、まあじゃあ歩いて帰ろうと思って、歩いて帰るのは私も帰ったことがある、新宿からだったら帰ったことがあるので、だいたい1時間ぐらいで帰れるかなっていう感じだったんですけど、やっぱり同じようにもうすごい行列、
すごかったですよね、
すごかったです すごかったですよ本当に。それで途中途中で寒かったし、みんなもう結構震えながらって感じで、でどんどんどんどん日は暮れてくるし、もうようやく家にたどり着いたっていう感じ で、
僕も途中でこれはもう本当大変なことになったなと思って、
本当ですよね、
子供を学童保育に預けてたんですけど、自分は帰れるけど絶対帰れない人いると思って、途中のお店でパンとか買って、持って学童保育で子供引き取る時に先生に渡したら、
パンとかよく売ってましたね。
そう、まだ売ってたん。でもあれすぐなくなりましたよね。
なくなりましたよ、ね、私コンビニにその途中途中で行ったらもう全然なかった。
もうなかったですか、
はい、
僕の時はまだあったんですね。あってなんか買って持ってった、まだ買えたんですよ。そうで、それでまあ何日後かに先生たちからやっぱり、先生と一緒に一晩学童で過ごした子供も何人かいて、だからそのパンとかすごい役立ったんですよって話は聞いたんですけども、
その学童からお家っていうのは多分歩いて帰れる、
もちろん帰れるんだけど、お父さんお母さんが会社から帰ってこれない、
ね、お家に帰れなくてね、そうですね、私だからスタッフも一人はやっぱりかなり西の方に住んでいて、それで、新宿の駅で一晩過ごしたっていうスタッフが一人いましたね。
そういう人もいっぱいいたでしょうね、
はいはい、なので、まあ、大勢いたから 心強かったとは言ってましたけど、うん、でもまあなかなか情報が入らなくって、うん、まあ、不安な気持ちが募るだけみたいな、うんうん、で自分も連絡の取りようがなくお家とかと、うん、だからちょっと大変でしたっていうことは後で言ってましたけども、うんうん、まあ私たちは東京で、
そう東京だったからまだね、東京ですら、
東京ですらこんな状態で、まあ、さっきスタッフが大船渡っていう話をしましたけれども、うん、まあ、被災地はもうどれほどの、
そうです、ね、
はい、被害だったかっていうのは後から私たちも知ることになるんですけど、うん、うん、まあもうあれから15年かっていう、
はい、早いですね。
そうですね、うん、で当時まあ、B 型肝炎の患者さんたちは、はい、核酸アナログ製剤、まあ、今も飲まれてますけども、核酸アナログ製剤を、うん、服用されてる方もたくさんいらっしゃって、うんうん、でこのお薬っていうのは
毎日飲まないといけない、
はい、毎日、うん、飲まなきゃいけないっていうお薬だったので、うん、まあ、この番組にも、もうずいぶん前ですけど10年近く前になりますけれども出ていただいた、四ツ柳先生が、うん、後で私も聞いたんですけれども、うん、ヘリコプターで、うん、核酸アナログ製剤も持ってたっていう話もあって、うんうん、そうですね、その後まあ、何度か熊本だったり、はい、三能登だったり、うんうん、震災が起きるたびに、うん、やっぱり私たちも心配になって、
あ、そうですね、患者さんも不安ですもんね、はい、
そうですね、で、まあ、東日本の後に少し備蓄するというか、うん、多めに持っとくっていう患者も増えてはいたようなんですけども、うん、でもなかなかやっぱり患者がパニックになってしまって、うん、毎日飲まなきゃいけないって言われてるものが、うん、例えば被災しちゃって、うん、手元に全然なくなってしまったっていう時に、うん、やっぱ、うん、すごく怖い気持ちになります
ね、 なりますよね、再燃するんじゃないかとかね、うん、やっぱりね、
そうそうそう、うん、だから、まあ、そういうことでですね、いろんなその、東日本の時の、まあ、ヘリコプターでっていうことももちろんありますけども、その教訓として、その後の震災においては、まあ、薬局で処方箋がなくても、はい、もらえるように、お薬手帳などでですね、はい、患者だっていうことが分かれば、うん、もらえるような仕組みが作られたりとか、うん、はい、そうですね、みたいになって、それはそれで良かったなというふうには思いますけれど、
そうですね、
はい、思いますけど、実はあれなんですよ、私たちその、東日本大震災が3月11日だったんですけど、その、1週間後ぐらいに、うん、医療講演会を予定していまして、
はいはいはいはい、
で東京 の、まあ、中心部で開催すると、うん、でその施設が少し古かったんですよね、うんうん、築やっぱり40年とかぐらいだったのかな、うん、なところで、で、まあ、もうそこに連絡を取ったらちょっとひびが入ってて、うん、で開催できません、
使
えませんって言われたんで、うん、はい、それでその200人以上申し込みがあったので、うん、その方たちに全員に連絡をしなきゃいけないと、
どうやって連絡
をみんな来ちゃうのでねっていうか、やるのかな、やらないのどうみたいな感じ、
そうですね、
はいはい、
う
ん、それでその震災の日から、まあ、電話相談はその1週間はもうお休みしちゃったんですね、うん、電話相談お休みしちゃったんですけども、その方たち、申し込みがあった方たちに毎日毎日、シフトに入っているまあ、スタッフが、うん、電話をして200人近くの方に電話をしたんですけど、うん、まあ、ほとんどの方が連絡がついたんですが、うん、やっぱ全然連絡がつかない方が、うん、数名いらっしゃって、うんうん、それでその方たちがもしかしたら当日来ちゃうかもしれないので、うん、私は当日その時間に行って、で、うん、それで、まあ、皆さんが来たらですね、対応しようと思って、うん、そしたらやっぱり数名いらっしゃった
んですね、
あみたいな元気だったみたいな、うん、そうそう、もう今日なくてごめんなさいねとかって言って、うん、でも米沢さんに会えたからよかったよなんて言って、うんうん、その方たちのこと、ちょっとその方たちのことを思うと、あ、15年経ったんだなと思うんですけども、もう皆さん亡くなってるんですね。だからもうその時の、その時の様子が、お顔の表情とかね、うんうん、っていうのがもう今まだ脳裏に焼き付いていて、あ、その後亡くなられたなっていう方ばっかりだったんですけども、うんうん、そんなことも同時に思い出されて、うん、はい、ちょっと切ない気持ちにはなります。それでは 大人のラジオを進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。
大人のラジオ、
今回は NPO 法人ピースウィンズジャパンについてと題してお送りいたします。ゲストはピースウィンズジャパンで肝炎プロジェクトリーダーをされている針田信之さんです。
針田です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、オープニングでもちょっとお付き合いいただいちゃったんですけれども、針田さんです。先ほどもちょっと触れましたけれど、針田さんと私のお付き合いというか、最初にお会いしたのは
多分一番最初がそれこそ2011年15年前ぐらいじゃないかなぐらいですよ、ね、と思いますね。
そのぐらいですよね。はい、はいはい、そう、私も、私たちも、ね、東京肝臓友の会も時々その B 型肝炎の原告団の事務所に、うん、伺って、うん、まあ、ミーティングなんかを
されてましたよね。まあ、私はそんな全然出るようなことはしてなかったんですけど、
はい、うん、あそこで別屋で、はいはいはい、そうですね、なので一緒に活動をして、おりますので、まあ、そんな頃から
です
よね。はい、はい、そんな頃からのお付き合いで、今はなのでご紹介したようにピースウィンズジャパンという、はい、私 NGO だと思ったら NPO 法人なんですね。
ね、それも難しいところで、はい、NPO 法人っていうのは何だろう、株式会社とか、はい、有限会社みたいな感じのが NPO 法人っていう呼び方で、はいはいはい、多分世界的にはこういう
活動をしている、
まあ、民間の団体は NGO って呼ばれてることとか、ね、多いかなと思いますね。
そうですよね、は
い、
私はもうすっかり NGO だという認識をずっと、はい、
まあ、NGO であり NPO 法人である、
はい、ま
あ、
日本では正式名称は NPO 法人、
はいはい、ピースウィンズジャパンです、は
い、ということでピースウィンズジャパンっていうと、まあ、聞いたことある方も、まあ、いらっしゃるのではなかろうかと思うんですけど、はい、実際にただ何をやってるかっていうのは、はい、まあ、知らない方もいっぱいいらっしゃると思うので、そのあたりの活動について詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。まずピースウィンズジャパンっていうのは、まあ、設立
ちょうど今年で30年なんです。お、はい、2月に30年になりました。
はい、
はい、
なんか記念と式典じゃないけ
どある、いや特にまだやってないですけどね、はい、今年どこかでやるんじゃないかと、
あ、やるんですか
と思いますけどね。
はい、はい、
で、すみません、まだ私は知りませんけども、
ハリアさんはそもそもピースウィンズで何年目ぐらい？
私ね、ピースウィンズに入って6年目ぐらいですね。今だから6年、5年半ぐらい経ってるかな、ぐらい感じですね。
なるほど、その前は、まあ、はい、ビーカンの先ほどの、ね、そうところにいらっしゃったということで、はい、でこの設立についてなんですけど、まあまあ、はい、代表の方が、
はい、大西健介という、
大西健介さん、
はい、
はい、
まあ、大西が1996年に、はい、まあ、その日本人の大西が作った団体なんですけれども、はい、まあ、当時大西は別の NGO で、うん、イラクでちょうど湾岸戦争の後で、
はい、
そのイラクの国内で避難民が出て、
はい、
その避難民の支援のところに大西はいたんですよね、別の NGO で。
なるほど。
ただ、まあ、お金がなくなってしまって、その NGO の方が、
はい、
まあ、帰ってこいと言われたと、
はい、
で、まあ、若かりし頃の大西はいやそんなん置いて帰れるわけないやないけっていう感じで、
うん、
まあ、その目の前にいるその実際に支援を必要としている人を、
はい、
どっか別の団体に引き継ぐまででも、
うん、
短期間ででも何とかしなきゃいけないと思って、はい、まあ、自分で団体を立ち上げて、
なるほど、
自分でお金を集めて、
すごいですね、
すごいですよね、まあ、
パワフルな
、
はいはい、
でそれで始めたの、3人で始めたのがピースウィンズで、
なるほど、
それが30年経って、うん、まあ、今ではスタッフが600人ぐらい全世界に、
すごいです、はい、
で、まあ、事業規模も年間に、まあ、なんか去年はちょっと少ないんですけど70とか60億とかそういう感じの金額が年間事業規模で、
はい、
まあ、外務省が取ってる、はい、なんか出した調査で、
はい、
日本の NGO で収入規模、はい、まだ大体事業規模が大きい団体ランキングなんかで見ると、はい、まあ、一番大きいのは確か国境なき医師団さんとかそういう海外発祥の団体さんが大きいんですけど、はいはい、日本発祥の団体ではピースインズが一番大きいぐらいのところに、はい、
そうなんですね、
いるっていうような形 で、
そんなに大きかったんですね。
そんな、はい、
ただやっぱりそう今のお話もそうですけれども、もともとが、難民の支援というところから
始まって
るので、やっぱり海外の活動が多い。
海外の活動と国内の活動が半々ぐらいですかね。海外の活動はもともとその最初が海外のから始まったので今でもやってるんですけれども、はい、国内でも、災害支援の活動とか、
はい、
それこそ東日本大震災の時も活動してるんですけれども、
はいはい、
災害支援の活動、それからちょっと異色なんですけども、保護犬保護猫の活動とかも。
ピースワンコでしょ。
ピースワンコ、ピースニャンコ、
はい、私事ですけど、あのうちの家族がピースワンコに、
ありがとうございます、
はい、あれは何会員じゃないけど、なんか毎年あれですかね、寄付をしている。
ありがとうございます。すごいピースワンコピースニャンコは会員さん多くて、
あ、そうなんですね、
はい、多分年間の寄付者さんが年間10万人ぐらい個人の方でいらっしゃるぐらい、
はい、
すごく多くの方に支えていただいてやってるんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
ちょっと外れますけど、ピースワンコっていうのは何、私ちょっとあまりよく知らないんですけど、何をやってるんですか。
ピースワンコは、まあ、はい、広島県が
拠点で、そうですね、そうそう、その話
は、まあ、なぜ広島県なのかって話はまたそれはそれでちょっとあるんですけども、
どっからじゃ、広島が、本拠地が広島、
本拠地広島、東京じゃなくて、
なぜ東京
で、そう、なぜ東京で生まれた団体が今広島に本拠地を置いてるのかっていうのは、
はいはいは
い、ちょっと大西という人はですね、はい、もう私から言うとちょっと変わってて、はい、面白い人で、
はい、
その日本の災害支援、日本国内の災害支援は、実はその東日本大震災のちょっと前にあった中越地震の時に始めてるんですよね、はい、そうなんです、そうなんです、うん、でその中越地震の時に、うん、まあ、そのいろんな方たちから声かけていただいて、はい、まあ、別に私その当時いたわけじゃないんですけども、記録で残ってて声かけていただいて、その海外でそういう被災地とか紛争地の支援をやってきた経験あるんだったら、
はい、
日本国内でもそのノウハウを生かして、うん、その被災者支援をやってくれないかっていうふうに声をかけていただいたと、うん、
はい、
で中越地震の時に始めて、
はい、
でその直後に東日本大震災が起きて、その時も、はい、東北で活動をして、それで、それでなんで広島かっていうと、う
ん、
その東日本大震災の活動をした経験で、はいはい、次はまあほら首都直下地震が来るっていうふうに言われてるじゃないですか。
ずっと言われてます。
ずっと言われてますけど、はい、まあ、はい、でその時にその大西なんかが考えたのは、うん、うちの団体がみんな東京にいたら首都直下地震の時に何の活動もできない。
なるほど。
ということがあって、
じゃあその時まではやっぱり東京が拠点だったんですね。
東京にずっと、はい、東京の渋谷の、はいはい、渋谷区周辺でずっと、今も東京事務所は渋谷区内にあるんですけども、ど、
はい
はい、私はそこにいるんですけども、
はいはい、
まあ、ずっと東京でやってきたんだけども、はい、まあ、首都直下地震に対応することを考えたら東京だけだとまずいっていうことで、はい、でまあ今は広島県の方の割とその神石高原町っていう、
はい、
まあ、福山、広島県の中って広島県も大きいですけど、はいはい、福山の方から新幹線の駅だと福山駅から、
はい、
まあ、車で40分1時間ぐらいかな、山の中を登っていったところに実は本部がありまして、まあ、そこに運用しているヘリコプターとか、あとその医療チームとか、そういう人たちなんかはそこにいて、
はい、
何かあったらそういう、まあ、地盤の安定した比較的災害の少ないところから全国に、まあ、全世界に飛び立てるようにしようっていう形の体制を取ってるっていう。
なるほど。それで広島の、
まあ、
ちょっと山奥というか、はいはい、ちょっと都心ではなくですね、はい、へえ、それでピースワンコなんですけど、
でピースワンコの方に行くと、まあ、その広島県の方がちょうど拠点を置いてる広島県が、はい、実はその犬の殺処分、処分の数が、はい、犬猫かの殺処分の数が多かったんです、
はい、
で当時2012年ぐらいに始めたのかな、このプロジェクトは、でその時に日本で一番多かったのが広島県だったんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、でもともと災害支援とかの団体だから、
はい、
まあ、動物とは関係ないわけじゃないですか、
まあ、そうですね、うん、
だけどその災害支援チームが災害救助犬を育成しようっていうことを考えて、
は
い、でその犬の候補を探してた時に、
はい、
まあ、ちょっとその 動物愛護センターっていうんですけども、はい、まあその保健、はい、皆さんが保健所って呼んでるようなそういう処分をするところの様子を見に行って、はい、そこから犬を引き取ろうと思ったら、はい、まあ、引き取ったんですけども、はい、あまりにその状況がひどいっていうことを
たくさんいたんですね、
はい、そこをちょっと見て、うん、でこれはやっぱ何とかしないといけないんじゃないかっていうことで始めたのがその保護犬の事業で、
はい、
まあ、だから広島県で殺処分の対象になるような子たちを引き取ってきて、うん、
はい、
まあ、基本的には全部引き取ってきて、
はい、
で新しい家族を探すっていうことで2016年からそれを始めて、
はい、
本格的に始めて、
はい、
2016年からだからもう10年間10年ぐらいは広島県でその殺処分の機械って、まあ、ガス室なんですけども、
はい、
その殺処分の機械は動いてないっていう、
あ、すごいですね、
はい、そういう成果も作ってきてる、
まあ、
本当にたくさんの方が支えてくださったりとか、
ね、
他の団体さんとも協力しながらやってるんですけれども、
なるほど、まあ保護、ね、猫もですね、保護犬と、
あ、広島県でやってるのは保護、犬ですね、う
ん、
犬の方ですね、
ワンちゃんと、
はい、最近またそれ猫の方も
始めた
っていうことであって、
なるほど、そっかそっか、あの、まあ、飼いたい人とつなげ、まあ、今もうあの保護犬保護猫の活動っていうのはもう本当にたくさんあって、
そうですね、
はいはい、すごくメジャーになって、うん、なんかあの犬や猫が欲しいっていう方はじゃあちょっと保護犬とか保護猫の施設で、うん、みたいなお話がもう真っ先に、
うんうん、結構ね、増えてきましたよね、
もうペットショップでっていうよりは、うん、やっぱり保護猫保護犬っていう、うん、感じになってますけど、まあそれの、まあ、先駆的なというか、
まあ、一生懸命やってきたっていうところですね。
そうですね、それであれですか、災害救助犬もあの、はい、養成したりっていうこともやってるんですね、
は
い、
そうですね、そこの保護犬から救助犬になった子では、まあ、夢之助っていう子がいて、もう今おじいちゃんなんですけども、
うん、
おじいちゃん犬になっちゃったんですけども、
うん、
まあ、夢之助くんは
いろんなとこに行って
るんですか、保護犬から、そうですね、広島 の、 あの西日本豪雨っていう、
はい、
あの大きな災害あった時も活動してますし、
はいはい、
あとネパールとか
なんかにも、海外も行って
るんですね、海外にも夢之助くんは行きまして、
あ、
は
い、そうなんですね、はい、まあ、ね、災害救助犬もね、まあ、当初はやっぱり、犬がっていう感じでした、ね、はい、昔、はい、もう今もメジャーですよ ね、 すね、
うん、
どこでも海外、
はい、
あの被災地なんかには、うん、見られるようになりましたけれども、そうなんですね、そうか、じゃあ、まあ、あの本拠地が広島ということで、はい、じゃあ広島にしょっちゅう行ったりとかそういうことは、
よく行きますよ、だから広島には、
ね、
やっぱり、は
い、
私は東京勤務ですけども、
そうですよね、はい、結構遠くて大変とかそういう、
いや結構遠いですよ
遠いでしょ、
東京からその福山まで行くのは新幹線ですけど、
はい、
そっから先まで
福山までもまあまあかかりますからね、
まあ、まあ福山までかかりますよね、
はい、かかります、
さらに福山から車で1時間近く行くので、
そうなんですね、わ、はい、かりました、はい、そうしましたらですね、どうしようかな、海外にも、拠点がいっぱいあるってことなんですけど、
そうですね、
今どのぐらい、
海外は今20カ所ぐらい事務所がある国ありますかね、
うん、はい、ああ、そうなんですね、それは地元のスタッフの方が主に働いてらっしゃる、
まあ、日本人のスタッフも駐在してる人もいますけども、うん、
はいはい、
あのメインはその地元の現地採用の現地のスタッフの人たちが、
うん、現地のスタッフがいらっしゃって、何かあったら駆けつけるっていうような、はいはい、
そうですね、
なるほどなるほど、活動の内容ですが、活動の内容はまあ今主にお話しされたような、まあ、被災地支援だったりとか、うん、
国際協力的なものと、
はいはい、
それから災害支援、
うん、
まあ、日本の国内ではあの保護犬の保護犬保護猫の事業みたいなのとか、うん、
はいはい、
でもそれに限らず伝統工芸支援とか、
え
あとなんか現代アートを使った地域おこしとか、
はい、
あるいはその災害支援チームが、まあ、災害ない時何するのかって問題あるじゃないですか、
ある、
なので、
はい、
災害支援チームが過疎地の山間部の、はい、山間部の過疎地の診療所の支援をしたりとか、いろんなことをやってます。
確かに災害はいつも起こってるわけではないので、
はい、
その活動そのもの、まあもちろんそれは大きな活動の一つではあるんですけれども、
はい、
じゃ あ、 あの平和な時に何をするか、
するかっていうのはあるわけですよ。
ですよね。
はい、
なるほどなるほど。
はい、
そっかそっか。
で平和の時はお医者さんとか、
うん、
でしかもピースウィンズは看護師さんとかお医者さんを雇用してるんですよ。
へー、何人ぐらいいらっしゃるんですか、お医者さんとか医療者。
お医者さんはね今ね、あの多い時は4人ぐらいいた時もあるんですけど、今はちょうど1人だけかな、なってるんですけども、
はいはい、
看護師さんも含めて今その医療その災害支援のチームは20人ぐらい全部で、まあ、全員が医療者じゃないですけども、
うんうんうん、
いる感じで、
その
人たち雇用していて、だからそれはちょっと珍しくて、大体 多くの災害支援のチームとかっていうのは、その登録していて、はい、何かがあったら招集がかかって、はいはい、みんなその集まって出動するっていうんですけども、はい、ピースインズの場合はそのお医者さんとか看護師がもう雇用されてるので、うん、能登の地震の時なんかも、うん、1月1日の4時頃でしたよね、なんかあの地震があったら、はい、もうその時点でみんなチームに招集がかかって、うんうん、もうその日の夜には出発してるっていうのに向かってっていう、そういう感じの、まあ、機動力っていうか、
そうですね、
うん、のはやっぱピースウィンズの、まあ、なんていうか認められてる部分っていうか、
そうです、ね、
ピースウィンズといえば機動力みたいなところは、
もうどこよりも早く現地に
入っていくみたいなところは、ね、まあ、現地に入れないところももちろんありますけども ね、
そうですね、
やっぱりそういう現場主義的な現地のニーズに合わせて現地のニーズを把握してやっていくっていうところはすごく大切にしているところですし、
うん、なるほどなるほど、うん、そうなんですね。開園プロジェクトっていうのはこれはどういうきっかけでどういうふうに、
そうですね、
はい、
話すと長くなっちゃうんですけども、開園プロジェクトっていうのはもともとは米沢さんとか、
はい、
B 型肝炎の患者さんたちと一緒にやってた、はい、
うん、
その日本アフリカ肝炎交流実行委員会っていう、う
ん、そうなんですね、
いうものがあってですね、
はい、
その活動が、まあ、母体になってるわけですね、
はい、
であれはそまさに米沢さんに声かけていただいて、
そうでしたか、
島川先生の話を聞きに行ったっていう、
島川先生はパスツール研究所、フランスにあるパスツールの、はい、まあ、日本人の医師なんですけれども、
はい、
この番組にも
来てくださったことありますよね、
はいはいはい、出ていただいてその活動などお話しいただいたことがあるんですけども、はいはい、島川先生のご協力、
あれは2019年ですもう夏ですかね、
ああそうでしたか、うん、コロナのちょっと前ですね、
少し前なんですよ、
はいはい、
で島川先生が日本に帰国、一時帰国された時に、
はいはい、
お話をされるっていうのを米沢さんとかに声かけていただいて、B 肝の患者さんたちと一緒に聞きに行ったんですよ、
思い出しました、思い出し、あ、はいはいはいはい思い出した、そうです、ご講演されたんですよ、
はい、
富山で、
富山で、
はい
はい、
そうですそうです、
はい
はい、富山っていうのは
国際医療
地方の方が聞くと新宿区にある、
そうです、
富山、
新宿区の富山、
はい、新宿区にある国立国際医療研究センター、
そうですそうです、
はいはい
はいはい、で当時のですね、
はい、そうですね、当時の、
はい
はい、でご講演されるっていうことで、
はい、
そうでした、
それを聞きに行って、私結構その B 型肝炎の弁護団原告団の仕事で、
はい、
患者さんの陳述とかをまとめたりするのをよくやってたんですよ、
はい、あ、事務局の仕事で、
事務局の仕事で、はい、だから結構患者さんのいろんなこう辛かった体験とかもいっぱい伺っていて、でそういうのをまあこう聞いてたので、
はい、
島川先生の話聞いた時に、まあ、もちろんアフリカと日本とで過酷さとか違うんでしょうけど、
ね、
うん、違うんだと思うんですけど、
はい、
なんかね、同じ病気だっていうか同じだってすごい思ったんですよ、
そうなんですよ、もうね同じ病気なんです、バンコク共通なんですよ、
はい、
いろんなものが、
はい
はい、そうなんです、
そうで、しかもその今はまあ日本ではね治療薬もあるし、もちろんワクチンも B 型についてはワクチンもあるし、はいはい、そういうものがこう整ってるけども、
うん、
なんかブルキナファソとかそのアフリカの状況っていうのはまだそういうのがなかった頃の、日本で言えばそういう拡散アナログ製剤とかまだなかった頃の、
そうですね、
本当にその治療薬とかがなくてもう本当になすすべがないみたいな状況にを思い出させるものがあって、
うんうん、
なんかそれを聞いていたら、いやなんか同じ病気で苦しんでる人たちのためになんかできないかなって思って、
なるほど、
あの時にそういう
ちょっと血が騒いだんですね、なんとなくね、なんとなく
血が騒いで、
はいはい、
それでちょっとその日本とアフリカの患者さんとか、
うん、
研究者とか交流するようなものをなんかやりませんかっていうんで、実行委員会立ち上げてっていう、
なるほどなるほど、
ことがあったんですよね、
そうなんですよ、今もちょっとまあ細々とではありますけど、はい、まあコロナがちょあったりして、
はい、
はい、その活動は、まあ、私もやらせていただいてますけども、続いてる、
続いてる
わけですけども、
ね、はい、
3年前に、日環境が私たちの団体ですが主催した肝炎デーの、
うん、
肝炎デーフォーラム、
肝炎デーフォーラムね、
はい、に
ブルキナファソから、はい、
患者団体、
患者さんと、
はい、
来ていただいて、研究者の方と、
はい、
患者団体の代表2人来ていただいたっていう、
はいはい、そうですね、それで、パネルディスカッション、
はい
はい、
したり、したり
ということがありました ね、
ありましたね、
はい、その時も有田さんにはすごく協力していただいて、
あ、いえいえ、はい、逆です、私が
いやいやいや、そんなことない、そんなことない、だってほら、はい、 あの時ほらブルキナファソフランス語なんで
大変でしたね。
そうフランスのね通訳の方をお願いするとかね。
そうなんですよ、フランス語の通訳の方お願いしたりとか、あと僕の友達でパリにずっと駐在してた友達がいて、その友達の娘さん、ね、
娘さんお嬢さん、
そうそう高校生のね、
そうそうそうそう
子に通訳やってもらって
とか、ね、
あの観光案内してもらったりとかね、
いろいろありました、はい、あのすごく、思い出深いイベント、はい、
ですね、
はい、なかなかなあのまあ、経済的なこともそうなんですけど、まあ、ビーカンさんに頼ってあの
いい
進めたことを今、はいあのはい、思い出しましたけどね、またねあのそういった機会があ
るといいですけど ね、
はい、と思いますよね、あれも1回で終わってし、まあ、ただあれ1回で終わったわけではなくて、あの後に、まあ、春田さんはブルキナファソに
行ったりとか
行ったり、
はい、
それは
それがピースウィンズの関連プロジェクトとしてだあの日本にブルキナからお二人を呼んだ時は、
はい、
もう僕は本当に自分の持てるリソースをフル活用するみたいな感じ で、
そうですよ、ね、
その高校の時の友達に頼ったりとか、
そうですよね、だってその時もすでにピースインズジャパンにおられて
いたんです、はい、
そうですよね、
でもまあそれはもともとプライベートでやってたことではあったんですけども、
はい、
でもそれの時あの時にピースインズの中にもいっぱいそういうあの国際協力とか支援とかやってきたプロの人たちがいるので、
はいはい、
その人たちにすごい頼っていろんなことを相談したんですよ、
うん、
で特に、まあ、なんかその来日する時の路地とかその移動とか宿泊とか、はいはいはい、そういうのもそうですし、はい、あと結構そのブルキナ側からいや交流するのはすごくありがたいけど、うん、同時にやっぱり自分たち結構深刻だから支援もしてほしいっていう話もあって、
あそうそうあのねやっぱり、まあ、アフリカの団体って割とそういうところはあるんですけども、うん、やっぱりものすごく経済的に困窮されていて活動そのものが立ち行かないっていうことを、うんまあ、訴える、
うん、
だから日本にはとにかくあの支援、
うん
もう支援してくれっていう感じですよね、
うん、そうですね、
うん
うん、あのその支援をどうするのかっていう時に、まあ、特にあの時は割と具体的にそのヒブロスキャンっていう肝臓の繊維化を、うん、肝臓の状態が悪くなってないかっていうことを測る、
は
い
は
い、しかもその場で結果が出るっていう機会が、
はいはい、
そのブルキナファソにはほとんどないから、
うん、
その機会をブルキナファソに送ってほしいって言われて、
はいはい、
そうするとお金とか集めなきゃいけないじゃないですか。
いやまあまあな金額ですからね、
まあ、まあ金額ですからね、
あれポータブルだったけど、
はい、
まあ数百万、本格
的ポータブルで数百万ですね、
数百万ですよ、
本格的な日本の病院になるやつになってくるとも
う何千万の
なってきちゃうので、
はいはいはいはい、
でその時にいやそれはどうやってお金を集めるかなと思った時に、またそれはあのピースウィンズの中のそういう募金とかのチームに相談したりして、
そうです、ね、
クラウドファンディングとかいろんなことを言われて、
そうですね、
うん、で
そっか、そうすると、
うん、
3年前の、
はい、
私たちの肝炎デーの肝炎デーフォーラムの時からこの肝炎
プロジェクト
が立ち上がった、
そうですそうです、
あそういうこと、
あの時に立ち上がったんですね、そういう相談をいろいろしてて、
はい、
た時にそのピースインズの中で
やれば
これピースインズの中でやればとかってで君があなたがそのリーダーとしてやるんだったらやればいいよみたいなことを言ってもらえて、
へえそういうことですか、
はい、
なるほど、そういつの間にか私もちょっと肝炎プロジェクトリーダーってあれ前こういう名刺だったっけみたいないつの間にみたいな、あのはいはいはい、
そうなんです、
なるほどなるほど、はい、そっかそっか、そういうことですね、そしたらフィブロスキャンですね、
はい、
フィブロスキャンを、まあそれ私たちももちろん知ってるんですけども、あのあちらに、送られて、
はい、
で今も実際にそれを使用されて、
はい、
っていうことなんですけれども、はい、そのあたりのお話をちょっと詳しくしていただけますかね、
はい、はい、あのアフリカっていうか、まあ、アフリカって一律には言えないですけど、まあ、そのブルキナファソについて言えば、
はいはい、
すごくたくさん肝炎の患者さんがいらっしゃるわけですよ、
そうですね、 B 型肝炎が主ですよ、
はいはい、で人口の大体1割ぐらいは B 型肝炎に感染している、
うん、
まあ、9% とかそういうふうにも言われますけど、で C 型肝炎も 7% だったかな、うんうん、確かものすごい数の方が感染している、日本が 1% 以下ですよね、
はい、
もう今はね、
はい、
だからすごくたくさんいらっしゃるわけです、
うんうん、
でただその日常的に病院に行くっていうのは、まあ、お金持ってる人はもちろん行きますけども、はい、普通の庶民の人はなかなか行く機会もなくて、
うん、はい、
で、妊婦検診なんかはやられていて、そこでまあ B 型肝炎で感染が分かる人とかもいるんですけども、で予防の対策なんかも一生懸命進めてるところなんですけども、 やっぱりその一番何がネックになってるかっていうと、それだけたくさんの人が B 型肝炎に感染しているんだけれども、もちろん治療薬がねなかなか、値段お金がかかるとかって問題あるんですけども、その前のやっぱりその B 型肝炎の感染してる人ってみんながみんな治療必要なわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
その中でどの人が治療が重要性が高いのかっていうのが、検査がそのウイルス量だったら PCR とか、その肝臓の繊維化だったら、フィブロスキャンとか、そういうようなものがなかなかやっぱない、その機会が高くてないっていうのがあって、
その方の肝臓の状態を知る術がないってことですね。
ないっていうところ、そうなんです、いうのがやっぱすごく大きくって、でそこでそのフィブロスキャンを欲しいっていうのはそういう話だったんですよね。で、フィブロスキャンは公立のそういう民間のお金持ち向けのところでは、何台かはあるんですけど、公立のところでいうと大学病院に1台あるだけ、人口2000万人ぐらい の、国なんですけども、1台あるだけっていうことで、そのもう少しパブリックに使えるフィブロスキャンもう1台欲しいって言われて、それを皆さんの本当に募金、日本の皆さんの募金で集めて、本当にありがとうございましたって感じなんですけども、それで送って、でそれが今国立の研究所に送って、その研究所がその近くでクリニックを運営している NGO に、無償で貸し出して、でそのクリニックにおいて使われてるっていうことなんですけども、
なるほど、
僕らも、モニタリングっていうことでそこ見に行ったんですけども、なんかやっぱり100キロとか離れたところから
来るんですか、
その機会があるって聞いて
大変だよ。
そうだから、それででもね
100キロですか。
はい、100キロですよ。
けどでもそれはご本人がやってもらいたいっていう、
そうです、そうです、不安でやっぱり。だからでフィブロスキャンのいいところって、もちろんその肝臓の繊維化を測る他の血液検査の方法とかもあるじゃないですか。でも血液検査って結構結果が出るまで時間かかるんですよ。
かかりますね。
フィブロスキャンその場で数値で出るので、だから本当にその人なんかは若い男性だったんですけど、やってもらってお医者さんから、その肝臓の状態は繊維化ないです言われたら、もう喜んでガッツポーズしてて、
よかったです。
なんか僕らともグータッチとかしながら帰っていくような感じで、
その方はもうすでに B 型肝炎、肝炎だ
ってことはご存知で
分かってて、
でもその自分の状況は分かってない、肝臓の状態は分かってない、
検査もしたことがないっていう感じですかね。
いうのですごくそれは本当喜ばれてて、
それ告知とかどういう風にされるんですか、100キロ先って、
なんか多分そういう機会があそこに行けばあるよみたいなものは、こう
噂
なのか
まあでも患者団体はいろいろ
患者団体もありますし、
なんだろう、いろんなとこ巡りながら啓発活動をたくさんしておられたりっていうこともありますね。
でそのやっぱり国立の研究所なんかがそういういろんな、あとその大学病院の先生なんかも私会いに行きましたけども、そういう形なんかの教え子が結構いろんなところで、そういう肝臓の指導みたいなことをしてるみたいなので、
なるほど、
そういう形のネットワークなんだと思うんですけれども、
そっかそっか。でもまだまだおそらくその検査にたどり着かない方たちっていうのが、
いっぱいいらっしゃると思いますし、フィブロスキャンをでも送ってすごい喜ばれて、よかったなっていうふうに思ったのと同時に、もう一個やっぱ僕のすごい大きな学びとしては、今回はやっぱり現地からどうしても欲しいって言われて、いろんなご縁もあって送ったし、喜ばれててよかったけど、これ世界中に送るわけにはいかないなと思ったんですよね。
確かに。
どんだけお金がかかるんだと思う、ね、B 型肝炎の患者さんとかをね、思って、それで今考えてるのは、もっと啓発、その常にブルキナファソがいろんな取り組み、国際的な支援も受けながら、国としていろんな妊婦さんの検診とか、赤ちゃんのワクチンとか、そのこういろいろ取り組みを始めてるところを、さらに加速するような啓発活動みたいなところを、人材育成とか、
なるほど、
そういうところをもっとやって協力する方が、他の国とかにも展開できるし、
そうですね、
もっともっと同じお金を使うにしても効果的にやれるんじゃないかなっていう思いもあって、日本の肝炎コーディネーターあるじゃないですか。あの肝炎コーディネーターなんかもいろんなところにいる人が、お医者さんだけじゃなくって、自分の使えるところを使って、患者さんに検査を受けますかとか、そういう治療とか検査とか予防とかをこう促進するっていう行動を変えていくような、そういう啓発をいろいろこうされてるっていう。
そうですね、今も各都道府県で、それぞれで要請して、患者も 私もそうですけども、
そうですよね、
はい、肝炎コーディネーターの資格を取って、はいはい、それで活動を、まあ、それぞれでやってるっていう。
そうですよね。
そうです、そうです、
はい、でそれが、まあ、島川先生もそれすごくいいんじゃないかっておっしゃってくださったのもあるし、それこそ佐賀の江口先生とかなんかにもいろいろご指導いただいたりとかして、うん、はいはい、それでその肝炎コーディネーターを、うん、そういうブルキナとかアフリカで養成するみたいな、はい、まあ、肝炎コーディネーターというか肝炎だけじゃないかもしれないけども、うん、そういう健康とかの啓発活動する人たちを養成していくっていうことをやったらどうかっていうので、はいはい、その話をブルキナファソに行って保健省で話をしたら、はい、保健省の局長さんがすごい喜んでくれて、
は
い、
あ、本当ですか？
喜んでくれたっていうか、うん、その日本がやってるその肝炎コーディネーターの考え方はすごく理解ができると、うん、それはブルキナファソが HIV を、うん、はい、と戦ってきて、うん、HIV はもう今だいぶこう抑えてるんです。ブルキナファソはかなり進んでて、はいはい、1% 以下になってて、うんうん、その時の HIV との戦いの中で学んできた教訓でもあるとかっておっしゃってて、
う
ん、
なるほど。
その結局、まあ、ブルキナファソもなんかは医療資源がすごく限られてるので、はい、そのコミュニティとか啓発活動とかでこう巻き込んでいかないと、そういう疾病の対策ってのは進まないんだと。
なるほど。
だから HIV もそうやって患者団体とかコミュニティのリーダーとかを巻き込んで、あの根絶に向けて進んできたので、それはあの自分たちの経験から言っても道理があることで、そういうのを やるのはすごい賛成だっていうことを局長さんがおっしゃってくださって、すごい嬉しくって、やっぱりなんかその日本のものを押し売りに行くみたいなのだとちょっと嫌ですけども。いや、
まあ、でもその3年前に、あの肝炎デフォーラムのとでですね、パネルディスカッションやった時も、あの肝炎医療コーディネーターの日本の制度の説明があって、はいはいはい、実際に肝炎医療コーディネーターさんとして活動してる方も、
はいはい、お話
し、ね、はい、パネラーとして、はい、入っていただいて、ええ、ですごく参考になるっていうことも皆さんおっしゃって
おっしゃってましたよね、
はいはいはい、そうですね。で、まあ、あのパネルディスカッションはあれでちょっと、まあ、終わってしまってるんですけども、はい、それを生かすような形で、
はい
はい、もうちょっとそうですね、実際の活動につなげていくみたいなことができたら、
そうですね、
はい、いいですよ ね、
うん、なので今は実はまあ、先日岩佐賞っていう賞の、はい、賞金もいただいたので、
はい、それも岩
佐賞とはなんか岩佐さんという方がやられている SDGs の貢献、あの達成に向かって頑張ってる人をこ
う
応援するっていう賞をいただきまして、でその、賞金も活動資金にして、うん、
肝炎は SDGs の中に入ってますからね、
はいはいはい、なので、またそのブルキナファソにおいて、うん、そういう肝炎の啓発とか、まあ、できれば肝炎だけってやるとやっぱりその目の前で人がたくさん死んでいくような状況も地域によってはあったりするのに、うん、はい、今日死なない病気のことなぜやるのかみたいなのもあったりするので、子どもの栄養の問題と合わせて、はい、お母さんたちなんかを集めてそこでその予防接種とか、うん、まあ、妊婦健診母子感染防止の取り組みの重要さなんかを、うん、みんなに学んでもらうっていう啓発活動を、まあ、今年やろうかなと思って今取り組んでいるところです。
わかりました。そうですね、私も協力したい肝炎医療コーディネーター、まあ、患者として、肝炎医療コーディネーターとして協力したいところ、
はい、
ではあります。
ありがとうございます、はい、でうちのピースウィンズのスタッフすでに10人以上、う
ん、
肝炎コーディネーターの資格を取ってい
ただいてるんですね。
で結構米澤さんのご講義とかも研修で聞いておりますので
本当ですか？わかりました
。ありがとうございます。
はい、ウェブで私いろんな、どのぐらいだろうわかんないけど、もうかなりの件、10件ぐらいかもしれませんけど、いろんなところの養成研修会で、はいはい、
広島県、動画で、広島県、うちはまあ広島県と佐賀で撮ってる人が多いんですけども、
はい、はい、はい、動画に出させていただいて、そうですか、はい、どこでどうなったのか分からない。
いや、もうすでにいろいろ学ばせていただいてます。
了解しました。はい、先ほどちょっとね、ハリタさんが万国共通というか、その問題、抱える問題はどの国でも患者の問題一緒だということをちらっとおっしゃいましたけども、うん、偏見とか差別とかっていう問題がやっぱり、うん、ね、日本でももちろんまだあるし、はい、それから、アフリカはもっともっと厳しい、うん、はいはい、過酷な状況にある。
それがね、うん、やっぱり治療とかの妨げになってるんですよね。
そうなんですよ。自分が患者って言えないっていう現状がやっぱりあるので、はいはいはい、そういうところで何かご協力できたらなというふうには、まあ、患者としてですね思います。はい、それではここで音楽をお聴きいただきましょう。ハリタさんからのリクエストで、スペシャルズ、ネルソン・マンデラ。 ということで、
はい、
スペシャルズは私も本当に好きで、
いや、割と
一緒なんですよ、
趣味合うんですよね、
一緒、
ね、
一緒っていうか、もう本当に、でもほらスペシャルズとか言っても知らない人いっぱいいる、
いますけどね、はい、ツートーンスカです
そう、もう大好き、本当に好き、もう本当好きですね、今でも時々聞いたりする、うん、ですけど、はい、この、 あのネルソン・マンデラという曲ですが、どういう、
まあ、ネルソン・マンデラって曲自体は、うん、そのスペシャルズが歌った、はい、まあ、ネルソン・マンデラを釈放しろという歌で、
はい、
まあ、ネルソン・マンデラっていうのは、まあ、ご存知の方ももちろんたくさんいらっしゃるでしょうけども、はいはい、南アフリカの人種差別政策アパルトヘイトに反対して何度も投獄されて、はいはい、まあ、最後はノーベル平和賞を取ったりとか南アフリカの大統領になった人なんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、そういう有名な方なんですけれども、はい、その今回この曲を選んだ理由っていうのは、
はい、
まあ、ブルキナファソでこう、この肝炎のプロジェクトやってると、うん、まあ、いろいろうまくいかないこともあるんですよね、
いや、うまくいかないことの方が多い、
い
ろいろそれはね、あの国民性だったり、
はい、
いろいろなすれ違いだったり、
はい、
すごく悩ましいことはいっぱいありますよね、
いっぱいあります、あります、あります、はいはい、まあ、もう本当に、はい、そうなんです、
海外とのそのなんていうかな、活動ってやっぱりこういうことなんだなっていうのを、
はい、
ちょっと思い知らされる感じもありますよね、
そうですね、はいはい、もうなんか人間を鍛えられる感じが
確かに、
はい、まあ、僕なんか別にもともとね、その海外の国際協力とかを学んできた人間ではないので、
はい、
特にやっぱりそういうの思うんですけど、うんうん、まあ、いろいろ苦労している中の一番大きい一つは資金、はい、活動資金をどう取るのかっていうこともあって、で、ね、
はい、
でよく助成金の申請とかを出すわけです、うんうん、で、まあ、よく落ちるわけですね、
はい、
通らなくて落ちることも多い、うんうん、で一度すごい一生懸命準備して、ブルキナファソのそれこそその研究所の所長さんの推薦文書いてもらったりとか、
はいはい、
大学の先生の推薦文書いてもらったりした、
うんうん、
で出したプロジェクトが採択されなかったことがあって、その時に、まあ、ちょっと僕はお詫びのメールを書いたわけですよね、
はい、
すごい皆さんに協力してもらったのに、もう僕の力不足で、
はいはい、
採択されなくて本当ごめんなさいっていうふうにしたら、
うん、
ブルキナファソの研究所の所長さん、うん、まあ、学者の方から、
は
い、励ましのメールが届いていただいて、
そうなんですね、
で
嬉しいですね、
そうなんですよ、で、うん、そこの中にその所長さんがおっしゃってたのが、
うん、
ネルソン・マンデラはかつて言いましたと、
はあ、
私たちは負けることはありません、失敗することはありませんと学ぶのですって書いてあって、
そこで出てきたんですね、
そこで出てくるんですよ
なるほどなるほど、
で
励まされた、
うもう僕本当に落ち込んでたのでその時は、
うんうん、
すっごい励まされたし、でもなんかあと振り返ると面白いなと思って、なんか自分がアフリカの人からネルソン・マンデラの言葉を引用して励まされるなんていうのは、
そうですね、
ちょっと人生面白い人生だなと思ったりとかもして、でも本当に僕もブルキナファソの人たち大好きで、
うん、
こういうなんかすごい真面目なところもあったり、うん、もちろんアフリカ人らしくこう明るいところもあったりして、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、で、うん、もちろん文化が違うので時にはいろいろ困ってしまったりすることもあるんですけれども、やっぱりその彼らに励ましてもらってるし、やっぱり僕らの仕事はそういう彼らが頑張ってるところにどういう協力していけるのかっていうことなのかなっていうふうに思ってるので、うんうん、今回このラジオに出させていただくにあたってどういう話しようかなと思ってたら、ちょっとネルソン・マンデラのあれでちょっと泣きそうになったことを思い出して、
なるほどなるほど、そういう
のが僕スペシャルズも好きなので、
そこから来たということで、
はい、はい、
UK の、素晴らしい、私も大好きな、まあ、
スカですね、
いわゆるスカと言われる、はい、
はい
はい、バンドです。では最後に番組をお聞きの皆様へ、ハリタさんからメッセージをいただければと思います。
はい、まあ、肝炎は日本でも昔ものすごく多くて、僕も本当に若い時に友達を肝炎 B 型肝炎の肝臓がんで亡くしてて、
あ、そうなんですね、
うん、はいはい、やっぱりそれが一番心に残ってて、うん、それがまあ続けてる理由の一つでもあるんですけれども、
そうなんですか、
うん、はい、で本当に大変な病気だったし、うん、まあ、今もそれで苦しんでらっしゃる方ももちろんいらっしゃるっていう、ね、状況ですけど、はいはい、やっぱりでもそれ少しずつこう克服してきてて、
はい、
その経験をが今本当にその世界の中でいっぱい役立つっていうのも感じてて、
うん、
だから皆さんもね、少し、まあ、肝炎ってマイナーな病気ではあるのか、マイナーってことはないですけどね、
いや、
患者数
で言ったらもう本当に
世界最大ぐらいの規模ですね、
はい、はい、
3億人の人が感染してるっていう、
ね、あと国内でもまだまだB型肝炎のキャリアの方もたくさんいらっしゃるので、
はいはい、
はい、あのその方たちが、ね、どういうふうに進行していくかっていうこともありますので、ね、はい、
そうですね、まあ、あの肝炎のこととかそういう感染症のこととかにも関心を持っていただけたらなというふうに思っています。
はい、まあ、検査もしてほしいということで、
はい、そうですね、ぜひ本当に日本の方、ね、検査で ね、
してほしいですよね、はい、肝炎ウイルス、
そう、はい、そうなんですよ、だからそのアフリカでも今すぐ死ぬわけじゃないからって言われるけど、うん、日本でも同じじゃないですか、その、まあ、今すぐ何かあるわけじゃないから検査、まあ、いっかとかっていう風にならないように、
そうですね、はい、一度はあのしていただきたいな、 B 型肝炎と、まあ、C 型肝炎ですけども、
C 型肝炎ですね、はい、ウイルスの検査、今もう薬とかも良くなりましたからね、
そうですね、あのもう本当に B 型も C 型もあの素晴らしい薬が出てきますので、はい、はい、はい、今回は NPO 法人ピースウィンズジャパンについてと題してお送りいたしました。ゲストはピースウィンズジャパンの針田信行さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
大人のための大人のラジオ、
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。はい、それではですね、ここでお知らせがあります。はい、先ほどご登場いただきました針田さん残っていただいてますが、針田さんの方からですね、なんとプレゼントがあるということで、はいはい、今日ここにお持ちいただいてるんですけれども、これはあ
のフェアトレードのコーヒーですね、
はい、
ピースウィンズが東ティモールで作ってる、はい、フェアトレードのコーヒーです、
はい、
まあ、コーヒーぐらいしか、もともとはね紛争地ということで支援に入ったところなんですけども、山の上の方の、はい、なかなか最初は学校も行けなかったような、はい、あの子どもたちがいる地域が、はい、このコーヒーをあの作ることで、まあ、学校に行ける子も増えてきてるっていうような、うんうん、そういうところなんですけども、ね、コーヒーを今日持ってきましたので、
ぜひ、はい、貴重なあのコーヒーを、はい、はい、プレゼントということで、皆様にはですね、番組に対する疑問や質問、ご意見ご感想を、お寄せいただきまして、このプレゼントご応募いただければと思います。こちら大人のラジオの番組ホームページからご投稿ください。よろしくお願いいたします。ではお時間となりました。ご案内は私米澤敦子でした。本日のゲストは、ピースウィンズジャパンの針田信行さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。